ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。5月第1発目の放送を、第52回目を迎えるニューヨーク、コリンゴラジオ。そういえば、昨日まで日本ではゴールデンウィークだったんですね。今日から休み明けて仕事にいやいや行っていた方も多かったのではないでしょうか。今日はそんなあなたを含め、なんだか人生立ち止まって悩んでいる方、人生の狭間に立っている方、そんな方たちに何かガツンとお届けできるような、そんなインタビューになりそうですよ。では本日のお客様は、実はね、私もこの方が一体何をされているのかよくわからないという、ちょっとね、異例の身元不明な方でミステリアスなゲストを呼んであります、非常にね、魅惑な匂いのする方でありまして、現在ね、人生の狭間期でなぜかニューヨークに流れ着いたというこの方、変態紳士さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、
変態紳士です。
はい、はい、変態紳士さん、
はい、
なんですかね、この名前は。
なんなんですかね、なんか変態であり紳士であるみたいな、まあ、変態をつぶやけば紳士もつぶやくみたいな、真面目と変態の両方を持ち合わせてるみたいな名前のつもりなんですけど、
ね、つもりなんですね。
つもりなんです、はい。
じゃ あの変態紳士さんで、はい、よろしいってこと
ですね。大丈夫です、もう変態紳士さんで。
いや、通常ね、ゲストの方の下調べというのは事前に行っていたりするんですけれども、もう異例も異例、うん、全く身元不明なので、はいはいはい、ちょっとあの自己紹介とか ね簡単にしていただけたらと思うんですけれども。
誰なんだこいつはって話ですね。
そういうことなんで ねぶっちゃけね、はい、はい
は
い。
僕はもう本当紹介にあった通り、人生の狭間にいるものでして、
いやいやいや、はい、人生にね、
結構ありますよね。
結構ね、人生の狭間に
狭間ありますからね、はい、
いる方多いと思うんで ね、
ね。
いや、私も実は狭間ですよ。
狭間
狭間
ラジオ1年やって、
いや、ディやってなんかパッとしてるんだかしないんだかみたいな、
はいはい、うんうんうん。前はちょっとお堅い会社におりまして、はい、まあ、でちょっと6年ぐらい勤めて辞めて、
はいはい、
もともと文字を書くのがずっと好きだったんですよね。なんかあの趣味で小説書いたりとか、
はい、作家じゃないですか。
いやー、まあ、言い方次第ですよね。
言い方次第ね、
そう思われますね。
え、ちょっと待ってください、
はい、
お堅い仕事をやっていて6年、
はいはい、6年
なんで辞めたんですか、
はい、なんで辞めたんですかね。本当思いつきに近いんですけど、
思いつきの、
まあそうですよね、
お堅い仕事を辞めちゃう、
はいはい、まあ何ですかね、もともとずっとこれがやりたいとかっていうもの、そういう仕事じゃなかったんですけど、
はいはい、
なんかこう暇さえあれば文字を書いてるみたいな、それは別に小説であれ、
はいはいはい、
例えば僕が好きな映画のレビューであれ、
はいはい、
いろんな形で文字書いてたんですけど、それがこう自分のやりたいこととして一つあって、でもまあ日中は勤務しながら、なんかこうあるじゃないですか、胸の中でくすぶってるみたいな、
あ
のしこりみたいな、
はいはいはい、はい、あ、じゃあそのしこりを切断するときが来たみたいな、
来たんですよね。しこり放置したらこれそのままでかくなって死ぬなみたいな。
あ、死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、
ね、死ぬよ、はい、これ今のうち治療しとくかみたいな。
あ、じゃあもうステージ2とかそのぐらいで、
ね、
はい、
まだ末期の手前なんじゃない
ですか。末期手前、
はい、だから僕30の前ぐらいなんですよ。今年29なんで、
はいはい、
30来たらこれはもう医師の手に燃えないだろうみたいな。
あ、そうね、
ところで、うん、まぁ、あ、ちょっと一歩踏み出し、なんでニューヨーク来たんだって話なんですけど。
そうよ、まあね、はい、でもね、ニューヨーク流れ着いた、う
ん
う
ん、流れ着きましたね、うん、なんか、まあ、来た理由はそんな大したことはないんですけど、
はい、
僕自身都会が好きなんですよ。
ご出身は？
ご出身は東京なんですけど、まあ、東京のちょっと田舎の方出身なんですけど。
東京っ子ね、はいはいはい、
東京っ子と言っていいのか分かんないですけど。
あ、私群馬ですから
あ、じゃあ僕東京っ子ですね、
うん、都会っ子じゃないですか、
は
い、
都会っ子なんですよ、
はいはいはい、
で都会っ子でなんか一番の都会に行ってみたいなみたいな。
あ、世界で一番
の、世界で一番の都会に行きたいなと思って。 って。
え、その中でもニューヨーク、はい、
ニューヨークなんですよね。まあ僕映画がめちゃくちゃ好きなんで、その映画とか見るたびに、
はいはい、
もう鬱陶しいぐらい出てくる、あの摩天楼のネオンそしてハドソンリバー
を
もね、
はいはいはい、
来てくださいぐらいの感じですよね。
あ、僕からしたら、そうね、はい、あでもハリウッドじゃなくて、
ハリウッドはもう、うん、だから僕こう見る側だったんで、
見る側、そうだ、観客だったから、
としてはもうこれはニューヨークだろうみたいな。はいはいはい、
そうね、そうね、もしね、
うんうんうん、
出演者だったら、うん、ったらハリウッド行ったかもしれないけど、ね、見るのが好きなんですね、
うん、見るのが好きなんですよ、
映画見るのが、
そうなんですよ、都会、人混みとか、
はいはいはいはい、
なんか街の音とか、
はいはいはい、
なんかそういうのに囲まれてるのが好きなんですよ、うん、変態っぽいんですか、
うん、まあ変態紳士だけにね、
そう
なんですよ、あ、それでニューヨーク、
それでニューヨーク、
でもほら、はい、ロンドン、パリとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、でもまあ、はい、そのさっき言ったように映画が好きでで
もあるし、あとなんですかね、すげえベタな表現ですけど、一応自由の都市、自由の国みたいな言われもあるじゃないですか、
ね、あ、そう、はい、
あの女神に象徴されるように、
ね、うんうんうんうん、
でまあ僕が多分自由じゃないんですよね、心が日本にいる時は、
なんか、まあ、なんか縛られた、
そう、例えば、まあ、会社は、うん、その物理的な拘束がある、
うんうんうんうん、
でも、うん、それ以外も例えば日本って、まあ、ニューヨークと対比すると、まあ、人目を気にするとか、空気を読むとか気を使うとか、そういう、まあ、文化があって、はいはいはい、多分僕の場合その中でもかなり日本人っぽい、すごい気を使っちゃったりとか顔色がかっちゃったりとかするタイプなんで、これを、
うん、
まあ、ある種真逆のところに行ったら、もうなんかそういうエキスを持って日本に帰るんじゃないかな。
ああ、なるほど。え、で、どうしたんですか、エキスは？
エキスはもう
今
もう1週間でだいぶもう染みついてると思い込んでるんですけど。
あ、うん、じゃあもう全然違う。
いや、もう全然違いますね。なんていうんですかね、例えば、
うんうん、
地下鉄に乗ってるじゃないですか、
うんうん、
で例えば目の前の人が、うん、リンゴをおもむろにかじりついてるみたいなシーンってすごい普通に日常にあるじゃないですか、
ね、はいはいはい、
日本で例えば山手線に座って目の前の人がリンゴかじり始めたら、なんだこいつはみたいな目でみんな見るじゃないですか。
そうなの、
うん、まあ僕だったら多分変わってんなって見ちゃうんですよ。でもなんか
でもそう言ってた、うん、言ってた、ね、何かあの要は人と違うことちょっとしちゃうと、
だからなんかこう同質だから、
はいはいはい、
別にニューヨークは多分みんな、うん、本当にもう個性丸出しみたいな状態で、全裸じゃないですか、ある
種
全裸の状態で、うん、もう街を歩いてるから、うん、僕とかめっちゃ着込むタイプなんで、うん、これもこの街全裸で歩いた方がいいなみたいな、
うん、
そういう個性丸出しの状態でもう一切人目を気にしない街なんだっていうところですね。だから僕の場合、うん、そういう服を脱ぐっていうところでまずその1週間時間かかりましたね。今も多少着てるんですけど、
あ、多少着てるけど結構脱げた、う
ん、結構のパン1ぐらいになってるんじゃないですかね。
わー、はい、はいはいはいはい、
そういう意味での、うんうん、ショックみたいなのがありましたね。だからやっぱ例えば地下鉄乗ってて音楽爆音で流しながら踊りながら入ってくる人ら、
うん、ショータイムショータイムでしょ、
そんなやつばっかじゃないですか、
うん、それ普通の日常茶飯事、
ね、日常茶飯事じゃないですか、うん、だから日本から来たばっかの時は、うん、もう日常からもうかなり浮き出た現象として見てたんですけど、うん、もうある種それが当たり前だから、うん、もう気づかないけど気にしなくなりました、ね、
そっか、
うん、だから逆にそれをこう日本に持ち帰ると、まあ、僕自身が変な人になるかは別として、別にこういうことしてもいいんだとか、なんかこう気にするハードルがめちゃくちゃ下がる、
下がって、
うん、それはなんかこの街のいいとこなんじゃない、いいとこであり悪いとこなのかもしれないですけど、
なるほど、うん、だから私時々日本に帰ると浮いちゃいますからね、う
ん、なんかそれ聞きますね、ニューヨーク住んでる人なんか日本帰ると変人扱いされるみたいなことですよね、
うん、あの礼儀知らずとか全然自分の中では変わってるつもりはないんだけれども、うんうんうんうん、すごい拘束されたようなね、
そうなんですよね、なんかほんと極端な例ですけど、ニューヨークの人って信号全く守らないじゃないですか、
はいはい、
だからもう 見えてないじゃないですか、視界に入ってないぐらいの感じで、うんうんうん、小林さん15年住まれてるじゃないですか、はいはい、だからもう多分慣れちゃってると思うんですけど、うん、俺の最初の1週間は信号立ち止まってましたからね、
うそー、
本当に
マジで、
なんでこの人は信号守んないんだろうみたいな、
私はね、あのね、うん、渋谷に行ってびっくりなんですけど、はいはい、みんな信号をすごい短い横断歩道なのよ、はいはいはい、すごい、え、うん、渡っていいでしょ、でもね、あれだけ人数が止まっちゃうと、うん、 さすがに私一人でね飛び出せなかった。
そうです
よ、ね、飛び出そうと思ったもん、うんうんうん、でもなんか静止された感じで。
そうなんですよね。だから誰も見てないけど誰かに拘束されてるような気持ちになるんじゃないですか、ね、
うん、でもどうするんですか、そのニューヨークのハードル下げて日本に帰ったら辛いじゃないですか、
は
い、
なんかそこは、うん、要は持ち帰ったエキスも一応分別を持ちたいなと思ってるんですよ。
あ、うん、分別、
ね、うんうんうん、要は環境に一応溶け込むんだけど、うん、精神としてはあのいけるぞっていう精神を持っておくんで、だから例えば電車の中で、うんうんうん、なんか例えば急にポテトチップス食いたくなったみたいなシーンがあったら、もう今だったら山手線内でもポテチ食える自信があるんですよ。
中華さ、はいはい、私じゃあ山手でポテトチップス食べるの普通だ、はいはい、ないんだ。
普通じゃないと思いますよ。
だね、
うん、うるさとか何食ってんだみたいな、まあ、そんな悪意あるか分かんないですけど、ちょっと変な目で見られるか
も。でも今食べれる。
食べれますね。
食べれますね。
のり塩食べれます
よ。食べ、はい、一緒に食べましょうよ。
食べましょう。
ねえ、
やがりこでも何でも食べれますね。信号とかはまあ一応法律とかかか
ってる
から一応守るんですけど、別に誰にも迷惑かけないのであればいいんじゃないですかねっていう。
あ、そう。じゃあ変態紳士さん、本当に変態、はい、日本に行ったらもうオフィシャルの変態紳士になるわけね、は
いはい、そうですね。オフィシャルの変態紳士が何なのか分かんないですけど、まあそうですね。
じゃあニューヨークに来て よかったって言っていいのかしら。
よかったですね。だから僕が最初1週間行った時に、うん、本当この街頭おかしいなとか、うん、なんかだからその気にしなさすぎて嫌だなって思ってたんですけど、うん、嫌だなって思うってことは吸収するべきことがそれだけあるってことなんだ、うん、だからその1週間さえ克服すればあとはもう持ち帰るだけみたいな。
あ、ニューヨークは初めてですね。
あ、もう初めてですね。
全く初めてで、うん、その1週間、うん、うわーすご
い、うん、だから本当ショックのこといろいろありましたね。
じゃあ結構ニューヨークに大きな影響っていうか、う
ん、ニューヨークにというか
ニューヨーク
からうん、ありますね。だからなんか自分が分かんないですけど、すごい上からかもしれないですけど、自分が好きな国に行くよりなんか行きたくないなこの国っていう国に行った方が
逆に
いいんじゃないですかね。そのなんかためになる気がしましたね。なんか特にニューヨークってやっぱその冒頭で言った映画とかドラマで出てくるキラキラした街、うん、
はいはいはい、
でニューヨーク行くっていうとなんかみんなうわおしゃれみたいな、
うんうん、
謎のあれがあるじゃないですか。
なんかニューヨークに住んでるとかっこいいぐらいな、はい、
そうですよね。
全然かっこよくないのに、
うん、蓋開けてみるとめっちゃ泥臭い街だなみたいな。
そうそう、
別になんか期待したものは何も起こらないなっていう、それがよかった、良いのかもしれないですね。
あ、じゃあ別に特にニューヨークに期待を持ってきたわけではないのね。
うん、ただやっぱイメージとして思ってましたけど、
ね、
あのなんか洗練されたような部分はあるんだろうなと思ってましたけど、うんうん、でもある種の期待が全部、まあ、いい意味で裏切られた感じ
だった
んで、
いい意味で
裏切られた、はい、
いい意味でね、
いい意味でしたね。だからそういうのは大事なんじゃないですか。なんかこう期待した通りに、
まあ、
国だとなんか本当旅行みたいなテンションで終わっちゃって何も自分に合ってる国と持ち帰るもの何もないじゃない。
ないないないない。あ、じゃあ持ち帰るもの多いですね。
あるんじゃないですかね。
わあ、そういう感覚でニューヨークを見たことなかったから、うん、ちょっとびっくり。
僕まだ1ヶ月ぐらいしかいないんで、また1ヶ月じゃ帰りますけど、でも。多分もっとあるんだと思うんですよね。その1ヶ月で感じたことと半年、1年、5年、10年って感じることも全く違うと思うので、本当はもっと長くいればいろいろ感じれるかもしれないですね。
でもこの期間限定だから、
う
ん、
それそうですね。
逆にね、
だから味わいたいみたいな、
味わいたい、
いつどこ行きたいみたいな、
ね、そうね、ほらもう住んじゃうと、住むって決めると、うん、あ、いつでも味わえる。
そうですね。
いけないな、自分。
いやもう、15年はもう
ちょっと街から感じるとかそういうの忘れてたな。
だからニューヨークの一部になってますからね、堀本さんはね。
かっこいいニューヨークみたいになってますからね。一部ってかっこよすぎるよ。上げすぎ上げすぎ、
はい、大丈夫ですか、上げすぎちゃう。
あ、そう、うん、え、その映画好きだって言ってて、うんうんうん、本も書いてて、うんうん、なんだすごい人なんじゃないですか、身元不明とか言っちゃったんですけど、
まあ、本当にあれですよね、自分の持ってる要はノートとか、うん、ツイッターとか、うん、まあ、あとは そのニューヨークの、
うん、
例えばなんですかね、NYPG っていうあのメディアがあるんですけど、そこで、はい、
ニューヨークのことを
ニューヨークのことを発信している、うんうん、ニューヨークポイントガイドっていう、
はいはい、あ、ニューヨークポイントガイド、
ポイントガイドですね、
はいはい、
そうですね、
はいはいはい、
だからそこで記事も多分近々出るん
じゃないか、じゃあ本当ライターさんで、うん、小説家で、
まあ、走り出しですけどね、これから頑張りますみたいなところで、
でもツイッター、私、うんうん、ちょっと私もツイッターやってるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとフォローさせてもらったんですけど、これツイッターえらいことになってそうじゃないですか。
そうなんですか。
まあまだ始めたばっかりなんですよね。
いや、まあ、去年の冬ぐらいですね。
去年の冬に始めて、うん、フォロワーが今何人ですか。
1800ぐらいですかね。
1800、
はいはいはい、
なんかもう1ヶ月で300人くらい増えていくっていう、
割り返すと
月に300人規模で増えるってありえるんですか。
でもなんか僕の持ってる変態紳士は、うん、まあ、映画のアカウントなんですけど、
はいはい、
映画のアカウント持ってる人って多分映画を好きな人と多分、はい、相互に交流したい人が多くて、
はいはい、
なんか例えばハッシュタグ映画好きとつながりたいとかってあるんですけど、
はいはいはいはい、
そのハッシュタグを多分つけるだけでめちゃくちゃ横に飛んでいくんですよね、その映画好きの中で。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ私映画のアカウントじゃないけどそのハッシュタグつけたらいいのかな。、はい、
まあ、とりあえず一瞬的に増えると思うんですけど。
ああ、でも映画のこと書いてないからね。
そうですね、はい、
あ、フォロー、
ちょ、まあ、でもいいんじゃない。
ちょっと本当に私、はいはい、このラジオを拡散するために、はい、ツイッターを1年間始めました、
はい、おめでとうございます。
フォロワーね、はい、50人
はいはい、はい、まあ一クラス分、
一クラス分ね、
一
クラス分ちょい、はい、ね、うん、なんか1年 B 組みたいな感じで、
ね、そうですよ ね、 ね、なんか合唱コンクールを開催できる
ぐらい、ね、開催できるぐらい良かったな。じゃあ、え、でも1800人って1年か6年生の全校生
1800ですか。あ、そうですね、合唱コンの 1,2,3 学年で競えるんです。
このたった4ヶ月で1800人にフォロワーを増やす、あの、小細工、小細工と
すごいネガティブな言い方になりますけど、まあまあ、小細工ですね。
あの、
小細工です
ね、その作戦というか、はいはい、あの、その必勝法というか、言葉が見当たらないな、
はいはいはい、いや、でも、まあ、さっき言った映画のアカウントは本当に増えやすいと思うんですよね、ベースとして。
はいはいはい、
あとは、なんか本当に偉そうではありますけど、気づいたこととしては、うん、本当は多分僕が好きな映画って、はい、すごいコアな映画なんですよ。例えばミニシアターとか、
はいはいはい、
あの全国ロードショーしてないような、
あ、じゃあもうマイナーな、うん、本当に
多分本当はそれが好きなんですけど、うん、でも本当に流れていくのは例えばファンの多い俳優とか、
はい、
ファンの多いシリーズものとか、うん、そういうものにこうこう文字で書いて、
うん、
つぶやくのがまあ一番流れていくと思うんですよ、
うんうんうん、
例えば前に羊の木っていう映画があったんですけど、
はいはい、
羊の木はまあミステリーで、
うん、
別にすっごいメジャーな監督が撮ってるわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
主演が錦戸亮なんですね。あの関ジェネイトっていう、
うん、
まあ、アイドルグループのジャニーズなんですけど、関西では 結構有名なグループの、はいはいはい、まあ、その中でも人気のある方の人が主演を張ってるんですよ、
はいはい、
だから多分その羊の木も、
うん、
羊の木面白いとかよりはなんか錦戸亮っていう文字をそこに入れると、
うん、
その錦戸ファンの人が羊の木のツイートをまあ拡散してくれて、
うん、
普段だったらこう見ないフォロワーっていうかツイッターの人も見てくれたりとかするから、多分そうするとツイートが広がっていく、要は映画ファンじゃない人
にも、
にも展開していくんじゃないかなとは思うんですよね。
じゃあツイッターを拡散にはいいところ
だよね。そうですね、だから
使い方によって、
うん、あとは映画だと映画が公開する日とか、
うん、はいはいはい、
あとはレンタル開始日とか、
うんうんうんうん、
そういう日に多分つぶやくと流れていくことが多いんじゃないですかね、きっと。
へー、
なんかそんなイメージですね。
え、あれは私なんてツイッターとかってみんな勝手につぶやいてますけど、うん、なんかそんなしょうもないことつぶやいたら、うん、なんか迷惑っていうか、うん、こんなこと聞きたくないだろうな、みんなって50人のためにつぶやかないんですけど、
はいはい
はい、つぶやいた方がいいんですかね。
いや、つぶやいた方がいいんじゃないですかね。なんかもうツイッター社からバンされないような ツイートなら基本何でもいいとは思うんですけど
ね。じゃあ投げたもん勝ち、つぶやいたもん勝ち、
まあ、球数が多い方がいいんじゃないですかね、ツイッターは多分。僕も正直分かんないんですよね。
だってすごい1800人増やしてる4ヶ月でよ、う
ん、多分そのなんかいわゆるインフルエンサーみたいな人いるじゃないですか、10万とかフォロワーいる人も、はいはいはいはい、多分仮説は絶対当たってないと思うんですよね。自分のこのツイート受けるだろうなとかは多分そんな当たってないと思うんですよね。もうとにかく投げて落としたものがヒットする。だから本当ただのあれですよね、 数の原理ですよね。でもフォロワー多い人がただ伸びるっていう、
はい、なんか私こんなことつぶやいたらダメだとか、うん、割とはこのつぶやきいいなと思ってつぶやいたら全然かすらなかったとか、
あれショックです
よね。あれショック
よ、ショックな現象なんですよね。だからもう期待はしない方がいいんじゃないですか。
期待はね、期待は絶望につながる。
期待はもうね、絶望につながりますね。
期待は絶望に
名言みたいになってますけど、いや本当そう思います。僕はもう自分のつぶやきとかも全く期待してないんですよね。期待してないからなんか当たったらラッキーだなみたいなところですし、もう本当に無理ですよね、狙った通りに拡散されるなんて。きっとまあ無理ではないと思うんですけど、確率をただなんですかね、バズる確率 70% にしても無理だと思うんですよね。 0% のものを 1% とか 2% にするとかできてもと思うんですよ。
へえ、じゃあ今夜からつぶやこうかな。
やりましょう。
つぶやいてみようかな。じゃあ一応人気ツイッター、ツイッターよね。
全くそんなことはないですけどね。
だって今4ヶ月で1800増えるよ ね、 よね。どんどんどんどんね、
増えてほしいですね。
なんかね、はい、本当にね、ニューヨークだからじゃないですけど、はい、すぐね、うん、あなたの仕事はとか、うんうんうん、一体何をやってる人なんですか、うんうんうん、とかこう確定 したがるので、
はいはい、
あなた小説家なんですか、うんうん、ライターなんですか、うん、こうツイッターなんですか、うんうん、って、うんうん、何者なんですかね。
何者なんですかね、うん、何者でもないんじゃないですかね、今は。もうニューヨークの人はもうみんな肩書き持ってますからね。
ね、
びっくりするぐらい
に。日本の人は持ってないんですか。
だって肩書き持ってる人なんています。いや要は会社員とか、うん、銀行員とか、うん、ですかね、ライターとか編集者とか、うん、そういうレベルじゃないですか、多分。日本の肩書きって言ったらイメージで一緒は、うんうん、なんかニューヨークはなんとかライターとか、
あ、うん、そうそうそう、あの自分を突出させて、
そうそうそうそう、
そうそうそう、
いかに鋭利でいるかみたいな、
うんうん、そうよそうよ。だって自分をすごい大きく見せるために。
そうですよね、
うん、だってライター多いから、うんうん、私ライターですって、何のライター、うん、みたいな、うんうんうん、
いや本当そうですよね。その肩書きをこうめっちゃつけるみたいな、
うん、でもつけたいと別に思ってない
の、ね、思ってないですね、うん、というかもう変態紳士の時点でもうわけわかんないじゃないですか。
わかんなかった。
変態紳士でかつなんとかライターみたいになったらもうマクドナルドペットみたいな状態じゃないですか。もう何なのこの人みたいになっちゃう。
でもそれがいいキャッチな感じよね、うん、誰から入った方が。
そうですね、
でもそれが作戦とかでもなくて
変態
作戦って
、まあ、いやでもまあ本領とかでやるより変態紳士いいんじゃないですか。なんか、
うん、いい。だって
意味わかんないじゃないですか。
うん、意味がわかんないからお呼びしたんだもん。
そうですよね。
誰何、ね、っていう。
変態と紳士って普段交わらないこう接点のない。
そうねそうね。この接点のない、うんう
ん、ものじゃないですか。多分変態紳士っていう名前で、世に出てる人は、まあツイッターのアカウントとかあるかもしれないですけど、うん、いないと思うんですよ。僕テレビで変態紳士って見たことないんで。
これでなかなかいい名前だと思いますよ、
う
ん、私も。
ありがとうございます。
うん、私も名前変えた方がいいな。
変えます、
ね、変えたいな、うん。じゃあ、本の話もしないとですね。
うん、本はでも、
作家じゃないですか。
作家じゃない。いや、大学から趣味で小説を書いてて、うんうん、それであれなんですよ。こう文庫化したいなっていうのが。
文庫化されてましたね、なんかツイッターに。
自分のだけ
でね、うんうんうんうん。はい、
でも今ほんと電子書籍とかで誰でも出せる時代なので、
はいはい、でもこの実際に文庫出したじゃないですか、うんうん、で売り出すんですよね。
文庫ってめちゃくちゃかかるじゃないですか。
かかるんでしょう、うん、
だからもう最初のうちは多分そのノートとかで書いたりとか、うん、さっき言ったその NYPG でニューヨークを舞台にしたその小説とかを、うんうん、連載 させてくださいってさね、あの、はいはいはい、メディアの運営してる人に言って、はいはいはい、いいですよって言われてるんで、
うんうん、
書こうかなと思ってるんですけど、
あー
そういう、こう間口を広げたところから、
はいはいはいはい、
全くお金のかからないところからスタートした方がいいのかな
って、うんうん、でももうすでに小説書き上げて、うんうん、あの文庫にしてるじゃないですか。あれはどうするんですか。
まあ、あれはもうあれですよね、あのこれからその、まあ、自分の今狭間にいるから、うん、自分を覚えてもらったりとか、うん、こいつちゃんと文章書いてもらうんだと思ってもらうために、うん、なんかお守りのように持ち歩いて、
うん、え、売り出さないの。じゃ
あ、いや、いずれは売り出したいですけどね、
うんうんうん、
今はなんかこうちゃんと文章書いてるっていう証明書みたいな感じ。
証明書
ですね。
あ、でも確かに、うん、私だってあの本の出版して文庫になってたから、うん、小説家だって勝手に思ってた。
そうですよね、もうだから詐欺師ですよね。
詐欺師かい、
うん、
だから
それもいいんですよ、もうその詐欺。でもなんか小説趣味で書いてますっていう人多分いっぱいいると思うんですけど、
うん、
なんか文庫にしましたって人なんかあんま見たことない。
いや、だから、うん、うんうん、それいい手だね、うん、
だから小説家になりたい人はもう小説をすっちゃって、もうあれ、もう持っとけばいいんじゃないですかね。もう吸っちゃいました。
賢い。まあ売れれば売れたでいいけれども、うん、特に売り出そうとかそう考えてるわけでもなくて、うん、自分の証みたいな
感じですね。
あ、書いたぜっていう。だって本当に今誰でも本なんて出版できますもんね、うん、
できると思います。はい、
すごい、いいこと聞いた。
覚えてもらいやすいですよね。
覚えても、だって、はい、うん、だってもうすぐ肩書き好きだから、
う
ん
う
ん、
あそうね、
変態紳士さんなんだ、作家なんじゃんって思いましたもん、は
い、
読んでもいないのに。
読めよ
って言うから、はいはい、でもその本を欲しい人いたら買えるんです。
いや、もうそうですね、
うん、需要買える
人いたら言ってほしいですね。
じゃあ、 あのコンタクトしたら売ってくださるってことね。
全然
あ
ります。
わあ、
全然。
あ、え、どういう小説か。それ 初の出版ですよね。
もう何個か出版っていうか文庫化してるだけなんですけど、うん、あのそうですね。でも本当ずっと書いてるんで、
あ、いろいろ書いてるんですよ、うん、何作か、
はい、
あ、うん、今回のその文庫にしたものは、
文庫にしたのは
何
か。あ、でもあれですよ、もうまさに狭間記。いや、そのなんかあれですよ、
自分の狭間記を、
会社にいた時になんか悩んでたことをそれもそのテキストにして、うん、だからジャンルとしてはどこにも当てはまんないっちゃ当てはまんないですよね。あの、うん、悩んでる人が選択をしていくっていう話なんで。
それはフィクションなんですか、ノンフィクションなんですか。
まあ、フィクションなんですけど、でももう自分の考え方がもう、
はいはいはいはい、自分のこの狭間期にどうこ う, そ う, そ う, そう。結構今の時代って狭間期に陥ってる人が多いと思うんですよ、う
ん、多いんですかね、やっぱ
多いと思う。
狭間期って言ってない人も狭間期ですよね。今会社にいる人も狭間期な人は結構いると思うんですよ、
ね、だって私も、はい、あの狭間期だと思ってるの。
15年ニューヨークにいますけど、
いるけど、はい、まだまだ狭間期ですみたいな。
だって
多いと思う。
そうですよね。なんか、まあ、特に結婚する前の人とか、うん、結婚してからも逆にもう子供が生まれてとか、うん、なんか自分のそのエネルギーの注ぎどころが分かんなくなってるみたいな人は絶対いますよ、うん、僕もそうですもんね、実際。
あ、そういう人に向けて書いたわけでは別になくて。
なくて、でも、うん、なんか小説ってあの全く経験しないことは多分書けないと思うんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
だから多分知らず知らず、でも全く経験しないことを書こうとしてるのいつの間にか自分の経験談が入り込んでるみたいな。それはもうありがちなことだったんです
よ。今狭間期にいて、その狭間期から這い上がろうと思ってニューヨークに来たとか、そういうんではないんです
よ。まあなんか、
そう、
まあでもちょうどいい場所というか、あのステップアップ、はいはいはい、階段登るにはなんか通っといてもいいんじゃないかなみたいな、さっき言ったそのね、この街の1週間で感じたことは、
はいはい、
自分のそういう精神的な面でも影響してくると思いますし、
今後この狭間期にいる自分をどうしたいんですか、はいはい、どうしたいすごいどうしたいんですか、はい、の狭間期にいるわけですよね、うんうん、え、例えば狭間期にいるとどっかに落ち込んでるっていうか、うん、なんだろう、うん、こうもがいてる時期でしょ。
でもなんかもうもがき終わった感じですね。
あ、もがき、
多分狭間期の前がもがいてるんじゃないですかね、うん、要はその、あ、選択をする前みたいな、
あ、
会社辞める前とか、
そうね、
あ、そこが一番もがいてると思うんですよね、
うんうんうん、
だからもう僕の場合は環境が変わったんで。
あ、そうかそうか、
環境を変えてない人が一番もがいてるんじゃないですか。
ちゃ環境を変えると、うん、でも変えられない人多いのよね。
ですよね。
そこ変えるのね。
そうですよね。なんかでもそうですよね。例えば28歳の人がなんか選択するってなったら、うん、28年分の自分の考えとか思考をその一瞬で真逆にするようなことだから、かなり難易度高いですよね。あるじゃないですか、こう例えば会社を辞めたいくて自由になりたい自分と会社にいなきゃいけない自分っていうのがなんかまあ拮抗して戦うみたいな、それもなんか両方ある種自分だから、自分ベース自分で同じ経験値だから絶対同士打ちじゃないですか。それはもうこう理性で多分口論してるからもう結果が出ないだけで、そこにちょっと感性をちょっとだけ入れると多分出れるんじゃないですかね。楽しそうとか面白そうとか感性じゃないですか。
感性を入れるとね、
感性入れないともう永遠に出れないと思うんですよね。
それうん、
いいこと言いました。
今いいこと言った。今メモとこうかなぐらいいいこと言った、
はい、
理性だけだと、こう感性がちょっと弱い人は負けてしまうんだね、うん、理性に、
まあ、だと思いますね。
で結局こうスタックしたまま、う
ん、なんか多分自分対自分になって、うん、要は自分を相手にするっていうのはですか、もう偏差値も同じだし、
うんうんうんうん、
こう言えばああ言えばこう言うみたいなレベルも同一だし、
うんうんうん、
でそのこうバトルから抜けるには、うん、あの環境を変える必要があるじゃないですか、
うんうんうん、
環境を変えるためにもうこのバトルを終わらせないといけないんですけど、
はいはい、
ある種もう観客が止めるとかレフェリーが白旗投げるみたいなことしないともう抜けられないんですよね。
もうちょっと第三者になとか、うん、
でその第三者が、うん、まあ、他人に相談するとかでもいいんですけど、自分で解決する場合はもう感性みたいな、もううわ面白そうみたいな、ニューヨーク楽しそうみたいな、もうそこに理性なんてないじゃないですか、
うん、
そうするともうこの舞台理性対理性と全く別の思考になるので、
うんうん、
そうするといける人がいるんじゃない。でも多分僕そう思うんですよね。あの平気で会社辞める人とかいるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう人って多分もう理性とかもほぼないというか感性に食
われてる、
感性に食われてるから、理性 100% の人はもう絶対そういう選択はしないですよね。
わーすごい。あ、ちょっと今いいこと思いつきました。
思いつきました。
じゃあ私このラジオ発信で、はい、感性になってあげればいいんだ
あ、いいじゃないですか、
みんなの。
そうそうそうそう、多分なんか理性だらけの人多いですよね。僕も
特に日本人の人は理性だらけの人も多い、は
い、理性だらけ
の
人多い。
じゃあこれ発信して、うん、私感性を発信して、うんうん、ニューヨークいいぜね、とか言っちゃうとあるかもしれないけど
ただ理性をこう持ちつつ、
うん、
ニューヨーク側からの感性を注入みたいな、
うん、これいい。
拍手が起こりましたね。
起こった、はい、起こした。あ、そう、うん、理性だけじゃダメ、感性、
理性はもう迷路に入りますよね。
うん、
だからなんかよく書店の本とかも、あのまあベタなね、夢を諦めるな世界を旅しろみたいな、うんうんうん、みたいな平積みされてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれも感性に訴えてますよね。
あ、そういうことか、うん、結局そうよね、理性じゃなくて場所を変えるとか、
うん、そうですね、
何かする、
そうそうそう、
新しいことにする
、楽しいことしようぜみたいな。でもなんかなかなかそれを自分の中で持つって難しいんですけどね、真面目な人とか特に。
日本の人は真面目だものね、
うん、先々を考えてるともうそれが理性でしかないですからね。まあ、でも多分同時にリスクは取ってるんですけど、
ああ、うん、はいはいはいはいはい、
だからそのリスクをもう全部食い潰すぐらいの感性があって後ろを振り向かないぐらいの感じじゃないと無理なんじゃないですかね。
でもじゃあ理性の塊で感性が足りない人は、うん、まあ、さっきも言ったように、うん、レフリーに入ってもらうとか、
ね、
第三者に入ってもらうんだけど、
う
ん、
いや本当そ
う、どうしたらいいと思います？どうやって感性でチェンジしたんですか？うん、
あ、だからそれもなんか第六感みたいなことでいいと思うんですよね。多分例えば仕事してて、うん、どうしようかな、やめようかな、やめないかなって考えてる時は多分理性だと思うんですよね。逆になんか仕事中とかに、うん、なんかわかんないけど、あ、もうやめようみたいな、
うん、
なんかこうとっさな出来事とか、
うん、
そういうなんか嫌だなみたいなちょっとした目みたいなあるじゃないですか、
うん、
あれ多分理性持ってる人って知らず知らずのうちに、いやでも安定大事だからみたいな感じで、多分無意識のうちにこう包み込んでるんですけど、でもそういうなんか自分の中のちょっとした第六感みたいなのにちゃんと向き合ってあげる必要があるんじゃないかなって。でもそれってすごい苦しいんですけどね。
いや、これいいこと聞いたわ
いいこと言ってます
か。言ってますね。ネガティブかなと思いきや、はい、
そうですね、まあ、ネガティブ、うん、だからなんかあれなんですよね、その夢を諦めるんだみたいなことはもう僕は全然言えないんですけど、でもいいんじゃないですか。僕なんてもう特に何もなしに今ニューヨークにいますしでもだからこれからね、どうなるか分かんないですけど、うん、例えばもうすでにニューヨークで成功してる人みたいな人の言葉より僕みたいに、うん、なんかある種なんかもう川を流れてるみたいな人の生々しいですよね。
流れてんな、
う
ん、
そういう生々しさはあるかもしれないですね。だからだってもうこの放送の後に僕がもう何もできなくなって、うん、何も成功せず目を出さず、うん、もうホームレスになるとかあるかもしれないじゃないですか。お金もなくなって、
うんうんうんうん、でもそういう可能性もあるわね。だって別に何もなく来たから、
そう、全然、うん、僕が今言ってる感じたことは多分何もなく来た人は絶対感じると思うんですよ。それでもいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか
わー、はい、
こんだけ偉そうに語ってますけど、でもよっぽどなんか生々しいこと言ってんじゃないかなと思うんですよね。
生々しい、うん、なんか逆にほら期待いっぱい胸いっぱいでニューヨークに期待してきちゃう人多いから、うんうん、
絶対多いですよね。
多い多い。
なんか多分日本のねテレビとかドラマもニューヨークを期待させるような演出をしてますもんね。
演出ね、うん、もうだ私だってちょっと演出してたかもしれないもん。なんか
自由の女神みたい
な。自由の女神、
はい、そうなんです。
あるあるあるある。
絶対ねニューヨーク来たとかで何も起こんないですからね。本質的にはもう日本
と同じ。ニューヨークは何も起こしてくれない、うん、起こすのは自分しか起こせなくて、ね、で自分が変わるしかなくて。
ないですよね。
でも結局変わるのは自分が街にアジャストしてるだけだと、
う
ん、
そうですね、
別に何も起こんないんだよね、
うん、だから多分ニューヨークに来たところでニューヨークにねずっと期待してても多分何も起こらない。だから一回ニューヨークに過ごしたらいいじゃないですか、ね、もはや
逆にね、
逆にもう期待を持たずしてくるか、うん、期待をすごい持ってきてもう1週間ぐらいで失望するか、うん、それいいんじゃないですか、
ね、そうよ ね、期待は絶望と、ね、もう背中合わせですからね、ね、
表裏一体ですから、ね、だからもういいんじゃないですかね。もうそういう方がなんか自分の足元がどこなのか知るみたいな。ニューヨーク来たけど何も起こんないし誰も手差し伸べてくんないけど、うんうんうん、ここからどうするみたいな、
うんうん、
とこから始まっていくんじゃないですか、
ね、うんうん、そっから始まっていくよ、うん、
始まっていくし、そっから多分10年15年20年何もない人とか腐ることいると思うんですよ。
どう、私
なるほど。
私
ですか。
うん、あの、はい、でもね、私は全然ニューヨークに期待しなくて。
あ、いいですね。
全然ただ住みたい、あ、感覚、感性だ。
感性ですね。
もうね、私もね、実はニューヨークに来たのはね、28なの。
なんで来たんですか。
ほら、人生狭間期だったわけ。
あ、やっぱ
28すごい真面目で、病院勤務して、
はいはいはい、
病院勤めてたら、生涯安泰じゃないですか、
は
い。
そうですよね。もう目の前に道があります、ね。
目の前に、うんうん、で、不満も何もないんですけど、
うんうんうん、あ、不満なかったんですか。
あ、だって、いい仕事持ってたし、はい、ボーイフレンドいたし、はいはい、家族、友達いたし、でも、そこが不満みたいな。はい、
ああ、
ね、かっこいいな、なんか。
ちょっとなんかかっこいいことの言い合いみたいになって
ますよね。言い合いになってるよね。はいはい、いや、うん、不満がなさすぎて、はい。
不満がなさすぎてそれが不満だってことですか。
うん。
不満がない状況って本当あれですよね。
うん。だって伸びないじゃん。
何も得れないですよ、
ね。うん、そう、伸びなくて、得れないし、うん、伸びないし、あ、このまま終わっていくんだなぁと思って、
う
ん、
ね。
あ、じゃあせめて終わる前に、ちょっと、なんかどっか海外に。
うん、
っていう形 で、そうですね、たまたまニューヨークも旅行会社の方が選んでくれて、あの女の子の一人旅だったら、はい、LA とか車が必要だからニューヨークはどうですか、は
い、そういうレベルで、
で、
うん、
何もゼロから、
ゼロから、
あ、ここに住まなきゃって思って、うん、思ったんだって、うん、ここに呼ばれてるんだって勝手に勘違いしちゃった、
勘違いしたんですね。
勘違いして、
よく勘違いさせますから、
勘違いさせます、
はい、思わせぶりな態度を取りがちなんですよ、
思わせぶりなのよ、はい、この街、
女神がね、
女神思わせぶり、なんかすごい、はい、なんか、あ、私を呼んでるって呼んでないんですよ、う
ん、
全然
呼
んでないけど、勘違いして来ちゃうの、
うん、
で、運もね、重なってね、はい、努力もちょっとして、運が重なって、はい、で、こっちに来ることになったんですけど、はいはいはい、全員に反対されましたから
ね、
あの周りのね、はい、何しに行くんだと、
あ、
何しに行く、それはね、私2002年だったもんだから、はいはいはい、9-11 の翌年だったもんで、ね、来ること、
はあ、
なんでそんなテロも起こるとこに行くんだと。そうなのよ、私もなんでニューヨークに行くのか、
うん、
理性で考えてなかったから、
そうですよね、
か 感性だけだったから、
うん、だってあ周りは理性ですから、言ってくる人はもう理性で、
そういうことか、
ね、だから周り理性で来て自分が理性で戦ってきたら、うん、多分もう絶対相手の理性の方が正しいじゃないですか。
そういうことか。
だからね、安定とかをかざされたらもう何も言えないですから、
安定だし、はい、ほらニューヨークは危険だって言われてたし、で目的がなくて住みたいだけだったから、目的もないのに、うん、でも挫折するだけだみたいなこと言われて、うん、はいはい、じゃあ挫折しに行ってきます、はい、っていうことで、
はい、あ、いいしたんですね。だから、うんうん、挫折、だから思わせぶりな態度を取る街だし、すぐ挫折させてくるんですけど、
う
ん、でもなんかそっちの方が生きてる実感ありますよね。なんか、うん、不満がないってなんか生きてる感じしないですよね。
しないな、
うん、なんかよくあれですよね、ホームレスとか、ホームレスに限らないですけど、まあ要は本当に生きることが精一杯、その日は生きることが精一杯な方が生を実感するって言いますよね。だからなんかそれに近いんじゃないかなっていう、なんか会社員で家族もいてとかってなると、もう性実感できないじゃないですかね。
そうだ、
実感する必要がないみたいな。
だって普通に聞いたら、生死を実感することって
全くないですよね。ね、うん、ないですし、これから自分がどうなっていくかがもう目の前に見えてるみたいな状態なんで、未来のこともそんなに考える必要ないしってなると、もう未来考えない、現在考えないと、もう生もクソもないじゃないですか。
ああ、そうだ。
だからもうあれなんですよ、もう流れた方がいいんじゃないですかね。すごい無責任なこと言ってますけど。
いや、でもその通り。だからといってほら、ニューヨークに来て成功するわけじゃないじゃない。
成功しない人の方が圧倒的に多いですよね、うん、だって本当にハードル高いですもんね。
で、私なんてね、挫折しに行きますって、挫折 してるんだかしないんだか
挫折してるかどうかも分からない、
分からないみたいな、はいはいはい、だけど別に成功しないみたいな、うん、成功してないから挫折かと思うんだけど、うんうんうん、
何の状況なんですかね。でも成功してないってことは挫折ってことになるんじゃないですかね。その誰にも限らず、分かんないですけど、うんうんうん
うん、でも挫折してるから、うん、あ、成功したいと思うじゃないですか。
あ、いいですね。挫折がないと成功が分かんないですもんね。
分かんない。でもこれ成功掴んじゃったら、
う
ん、ね、
そうですね。だからきっと成功掴んだ人はもう終了ですよね、まあ、また違う成功が見える人もいれば、怒る人もいますよね。
まあでも成功してからそういうこと言いたいわ。
そうなんですね。
なんか成功してみたいわ、はい、でも成功してないからこそね、
う
ん、
そうですね、成功もクソもないからこそ実感できることはたくさんあります
よ
ね。
あるあるあるある。
このラジオもね、 1,2 年後に聞いてこいつ何言ってんだみたいな、失敗してる自分が言うみたいなこともありますしね。面白いじゃないですか。
いいかもしれない。だってそうよ、1年もう頑張ってきたよ、
うん、
もう来週一応1周年記念放送を行う予定なんですよ。
ら
だから今日もう本当にスペシャルよ、はい、1周年記念の前にみたいな。
1周年記念の前に変態が現れて、
変態が現れて、
はい、
はあ、これ演技いいわ。
演技いいですか、大丈夫ですか、
うん、ほら演技が悪いくらいの演技がいい、
ね、そうですね、悪いくらいがいいです。疫病神ぐらいのテンションで、
うん、逆に悪くてよかった。
そうなんですよね。なんか今日本で成功してる人はもうあえて失敗、
あえて失敗から学ぶことの方が多いからね、はい、成功してあんまり学ばないけど、
う
ん、失敗から学ぶことがね、
そ
うち、ね、学びっぱなしだけど、はい、おかしいな。
おかしい、いいことじゃないですか、
ね、いいこと、いやー、うん、じゃあラジオ成功させる。
そうですね、
ほらでも成功しちゃったらね、終わっちゃうかもしれないけど、
ね、ニューヨークで一番有名なラジオになってもらってめちゃくちゃハードル高いですけど、
はい、すごい高いわ、うん、今、あ、高いわ、と思って、
めっちゃ上げますけ
ど、うん、まあでも感覚で生きてるから大丈夫かな。
いいですね、
でも時々理性を働かせないとダメかしらね、感覚だけで言ってもね。
あ、そうですよね、バランスですよね。
そのバランスがちょっと悪かったのかな。
でもそのバランス取るのとっても難しいですよね。理性だけの人って本当に理性だけの人ですからね、
うん、で、感性だけの人は本当に感性でしか生きないから、
感性を見下してる人も多いですからね。
あ、ちゃあちゃあ
ちゃあちゃあちゃあちゃあちゃ、だから楽しそうみたいな感覚ってちょっと幼稚っぽいじゃないですか、なんか、
あ、うんうんうんうん、
小学生っぽいみたいな、
はいはいはいはいはい、
だからちょっと上から理性持ってる人を下に見ちゃいますよね。お前らそんな甘くないぞみたいな、
はいはいはい、はい、
でも実際やってることが幼稚なのかもしれないですし、理性側からしたら本当にこいつら何やってんだろうみたいなことなんですよね。でもそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、いいわね、こんな話なかなかできないわ。
そうですよね。
え、じゃあニューヨークって流れてどうします？
だからもうあれじゃないですか、あの ホームレスじゃないですか、ニューヨークで。
じゃあもう青春も日々日々
そうですね、もうお金が尽きて、うん、食うものもなくなり、でもなんかあるじゃないですか、ベタな成功者の話で一回こう路上生活してたみたいな、
は
い
は
い
は
い、
そうそうそう、あるあるある、
ああいう人って本当に生々しいな、ああいう話ってと思いますね。なんか一回こう失望し絶望の中から上を見る、
上を見るみたいなね、そうか、ホームレスか、
わかんないですよね。でもね、まあでも僕は本当に文字を書くのがね好きなんで、それずっと書いていきたいなと思いますし、
いやちょっと本読んでみたくなりましたよ、風巻の、
風巻の本読んで、
本読んでみたくなりましたよ、はい、じゃあ本これからも書き続けて、
続けてね、映画のレビューとかも書き続けていきたいですね。
え、なんか今こんなに話しちゃったんですけどいつもね、はいはい、もうなんか語ってもらってるような感じですけど、将来の夢とか野望とかこう輝かしいこと、いいことを聞いてんですよ、将来のね夢希望野望とかね、
本当僕と対極にある言葉ですけど、そうですね。いやでもやっぱりね、せっかく選択をしたので、うん、なんかね文字を書くとかっていうのも完全に全く理性ではないんですよ、うん、よく就活である、うん、あの自己分析をして、幼い頃から辿って結果これやりたいとかではなくて、もう多分普通に書きたいから書いてるし、それ以外の理由全くないので、はいはい、多分自分に合ってることなんですよね、あの文章を書くっていうことが。それがまあ今書いてる小説であれ、ライターとしてなんか記事を書くであれ、文章を書き続けていくことで、まあね、多くの人に見てもらえる、その変態紳士はその一助となればいいんじゃないかな。
そうね、期待してるわ。あ、期待は絶望だから、
期待は絶望
分、期待は絶望だから、
はい、ね、期待は絶望分でね、楽しみにしてる
よ。楽しみにしてきます、感性で楽しみにしてる、ね、期待しないで。
そうなんですよ、
楽しみに感性で待って、
ありがとうございます。
ほら、うまい子にまとめてくれたですね。
すごいパッケージにしましたね。
パッケージ今いい感じでまとめてくれたなって、はい、せっかくまとめてくれたんですけど、はい、次もね、きつい質問がありますよ。
大丈夫ですか、うん、覚悟しておきます、はい、
次もきつい質問、はいはい、これまたね、希望に満ちたね、リスナーへの皆様の一言っていうね、なんかね、
ねも
う頑張れみたいな、はいはいはいはい、なんか皆さん
本当にあれですね、本当に対局ですね、僕ね、対局、はい、
もう一応ね、こうリスナーの、ね、はい、ね、皆さんに一言っていうと、大体こう励ましの言葉みたいな言葉いただいたりしちゃうんですけど、ほら大体リスナー誰が聞いてるんだっていう話で、うん、はいはい、なんともあれなんですけど、一応ねニューヨークってみんな検索して引っかかってくる人もいるんで、うんうん、海外とかニューヨークにね、
う
んうん、ほら一応感性を私発信してる、
うん、そうですね、
あの番組なんで、
感性のラジオですもんね、
はい、急に感性の番組になって
変えましたけど、ね、
今日からね、はい、
今日から
感性、今日から感性を発信する番組に変わったの で、
はい、いいですね、
はい、みんなの背中をドーンと押して、
そうですね、いいですね、
行こうかなという、うん、もうすごいポジティブ丸出しみたいな、ね、ポジティブね丸出しですけど、
けど、
うん、
まあ、多分あの僕が今本当に言えることはもう、今ニューヨークにね短い間ですけどいるんで、うん、皆さんニューヨーク来て、うん、絶望してください。
絶望
絶望というか、あの、うん、期待を裏切られるっていう経験はめっちゃ大事だと思うんで、
そうよね、そう、
あの自分の足元を 見てくださいっていう、
来たー、
まあ、多分ニューヨークで成功してくださいとかって多分本当にね、針の穴に糸通すような確率なんで、僕はそんな身分でもないですし、そんなこと言えないんで、
うん、
でも選択をして、自分の人生選択をしてニューヨーク来て、うん、ああニューヨーク助けてくれないなみたいな、
助け
ない、ああつれみたいな気持ちに一回なれば、あの生を実感できるんじゃないですかね。
そうや、
これも全然無責任じゃないですよね、これね、
無責任じゃない、無責任じゃない、うん、いや逆にいいよ、うんうん、いやね、だって本当夢を諦めずになんか成功を目指してとか言われてもできないからね、う
ん、できないっすよ、そんな簡単には。
だって私15年在住よ、うん、
在住よ、あらあら、
今、はい、まだ子だもん、まだ子だもんってい いね、ニューヨークに絶望しに行こうみたいな。
だからもう日本のね、テレビとかにも詳しく映してますけど、うん、その裏側を見てくれみたいな、
うんうんうん、本当私地味だもん、パッとしないもん、
ニューヨークライ
ト地味ですか、びっくりするぐらい地味だもん、
意外と地味ですよね、みんなね、
地味、うん、だから本当にみんな発信するときは派手に
やってるけど、
実は地味よ、
実は地味ですよね。例えば キンスタとかああいうの中で、多分キラキラねした、だから旅行で来る分には全然いいと思いますけどね。なんか何かを求めてね、うん、住むとかってなったら、一回そのキラキラしたものの中身がいかに生臭いかみたいな、泥臭いかみたいな。
生臭いねこの街はね。
臭いですよね。
臭いよ。
臭い街なんで。
もう、うん、本当にシャレにならないくらい、
うん。そうですよ、ね。だから期待しないことを覚えるんで、僕はなんかもう本当に何も期待してないですもんね。
期待せずに来た
んでね。はい、うん、期待してないです。あとは僕は6月の2日までいるんで、
あ、お
飲みに誘ってくださいって。ニューヨーク在住者の方とかね、
いいね、はい、いいね、
僕みたいなのでよければ、
はい、あ、いいじゃない、飲みにね、いいじゃない、はい、ねえ、
閉まりました、大丈夫ですね、
すごい閉まった、よかったで、ニューヨークに絶望しに行こうぜみたいな。いい
ね、それがもうポジティブシンキングですよね。こんなポジティブなことないですね、
ないないないない、うん、ネガティブで行った方がいいし、ね、だってポジティブで行った方が落ちるしかないし ね、
うん、そうですね。なんか多分めっちゃ成功してる人って絶対どっかで一回絶望してると思うんですよね。
絶望してる。
なんかこのエピソード言わずに成功の話しちゃうから、なんかその途中でまるで絶望がないかのように感じちゃうんですけど、その通過点絶対絶望やら失望やらはあると思うんですけどね。
ちょっと来年の第2周年の前週ぐらいに来てくださいよ。はいはい、
前、前週担当で出て、
前週担当で
まだニューヨークに失望してるみたいな。
失望してるって。うん、ね、私もな、うん、まだ成功してないみたいな
ね。いいですね。その
2年、はい、1年後ね。
もうもがいてるんですけどね。足はもがいてるんですけど、
そうそう、
でもそういう街なんだっていう。うん、
でもほら、すごい生きてる感があるから。
うん、そうですね。毎日生を実感している。
うん、もう毎日ギリギリの生活だし。
いいじゃない、いいじゃないですか。
ギリギリよ。はい、そのキラキラしてる場合じゃないから。うんうんうん、いやすごい閉まった。
閉まりました。大丈夫ですか。
すごい閉まった。
大丈夫ですか。
うん、だってこんなリスナーに一言って正直ね、はい、どうねみたいな質問だなとも思ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、でもね、いやよかったわ、うん、この一言。ニューヨークに絶望。ね、期待とね絶望は背中合わせですからね。うんうん、いやよかった。全体審査さん、じゃあ残りのねニューヨーク生活も、は
い、
エンジョイしてください。楽しんでね、はい、感覚でね。
もうもちろんそうですね。来たからにはもう完成ですよ。ひたすら
丸出しでね。うん、で全裸になるぐらい。
もうあとはもう全裸で。
全裸でね。
心身ともに全裸で。
心身
ともに。タイムズスクエア歩くと。
なるほど。ニューヨークですね。で、ちょっとまあホームレスになってもいいし。
やってもいいし、はい。
で、あとは東京に帰って、うん、
まあ、ライター的なこと
やつ。地下鉄でね、ポテトチップス食べながら。
いいですね。
ね、はい、それで行ってもらってね。うん、
はい、
あ、よかったわ。今日かなりポジティブだわ。
ポジティブですよね。かなりポジティブだ
わ。かなりね、あの、落として上がって
みたいな、はい。落として上がってですよね。
よかったわ、うん、今日。1周年記念の前週に、こんなネガティブでポジティブな放送になってよかったです。は
い
はい、
ありがとうございます。
いや、ありがたい一言、本当に。じゃあね、今日は、身元不明だったんですけど、はい、強引にタイトル付けさせていただくと、はいはい、作家で、ライターで、
やっちゃいましたか、はいはいはい、
やっちゃいましたよ、ライターで、人気ツイッター、はい、映画評論家、もう全部天候持ってもいいんじゃないですかね。
すごいですね、2億倍ぐらい持ってますけど大丈夫ですか。
ね、はい、ね、まあ、そんな変態シンさんに、
はい、
お話伺いました。今日
は
本当にありがとうございました。ということで、来週はなんとコリンゴラジオ第1周年記念になります。では ぜひぜひあの今後とも感性をガンガン発信していきたいと思いますので、
はい、お願いします。
引き続きお付き合いください。はい、それでは、今週はこの辺で See you next week! バイバイ。